ミルクの絵本。この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。こんにちは、藤田のぞみです。ミルクの絵本では保育ネットワークミルクさんにお電話をつないで、ミルクっ子通信に掲載されているおすすめの絵本やイベント情報をご紹介いただきます。6月10日水曜日配信の今回は岩崎美智子さんにお話を伺います。もしもし。
こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいた
します。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。もう6月ですね。
そうですね、早いです、ね、
あっという間で、
はい、
もう1年の半分を
本当にそうですよ。
はい、なんですけれども、まあ、季節もかなり進みまして、
はい、
ちょうど今日なんかは明け方まで台風の影響もあったような日だったんですけれども、雨がどうしても多くなる時期ですよね。
はい、そうですね。
せっかくちょっと前回なんかお散歩に出られるお話なんかも伺ったところだったんですけれども、はい、この季節は雨が多くなってくるということで、
はい、
過ごしにくくもなってくるかなと思いますが、園の方では雨の日っていうのはどういうふうに過ごされているんですか？
そうですね、まあ、雨の日でもやっぱり室内で体を動かしたりという感じで、こう運動遊びをしたり、やっぱ体を動かさないとなかなか子どもたちもね、発散する場がないと、ちょっとお昼寝もねできなくなったりするの で、ね、なるべく運動遊びをしたり、はい、あとちょっと最近は椅子取りゲームみたいな、少しこうちょっと2歳児さんはルールの遊びをしたりしてますね。
ルールを取り入れてということですね。
そうですね、ちょっと最初はもうみんなが座れるようにして、音楽が鳴ったら、じゃあ止まったら座るとかっていう、はい、ちょっとずつこうルールを重ねていってっていう形で、はい、遊んでますね。
そうなんですね。2歳児さんなんかまだまだね、小さいお子さんではあるんですけれども、
はい、
音楽鳴ったら、音楽止まったらですとか、
そうです
ね、1つ取ってしまうと座れない子も出てくるようですとか、
そうなんです、ちょっとずつ減らしていったりとかしてっていうのも今楽しみ楽しんでます。
そうですね、
1歳さんとかは、はい、新聞遊びみたいなんで、こうちぎって、雨だよとかって言って、はい、ビリビリ破ってっていうので遊んだりもしてます。
そうなんですね。手先の、ね、刺激にもなりそうですもんね。
そうですね、はい、
まあ、新聞を破ってこうちょっとふわっとさせたりっていうのは、はい、お家でもできそうですよね。
そうですね、もうね、新聞じゃなくても本当いらない紙とか、意外と破るって結構ストレス発散、大人の方にもなるんじゃないかなって思います。
そうですね、
はい、
どうしてもね、家にこもりがちで大人の方もちょっとしんどくなるかもしれませんので ね、
はい、
お子さんと一緒にビリビリビリとやってしまってもいいかもしれませんね。じゃあ体もしっかり動かす時間を取られてということなので、まあ、お外に出られないというのはね、思われるかもしれないですけど、お子さんたちとしてもこの季節の過ごし方ということで、
はい、
受け入れているというか、
そうですね、
楽しんでいる、
はい、結構、うん、雨を見るっていうのも子どもたちは割と好きで、はい、降ってるねとか濡れてるねっていうのも、こういろんな発見があったり、こう、窓とかにもこう雨粒がポタポタポタって落ちてくるの、はいはい、こう見るのも割と好きみたいですね。はい、
面白がるということ
ですね。そうですね、先生降ってるよとか濡れてるよって教えてくれたり、またそれに風が吹くと、ね、木が揺れてるよとか、はい、割とこう雨だからこそ窓から覗くっていうのも結構面白いのかなって。はい、
雨好きなお子さん多いかなって思うんですけど、
ね、
やっぱりそうなんですかね。
はい、またなんか特別な長靴を履けるとか、
う
ん、カッパが着れるとか、ちょっと傘をさせるとか、ちょっと雨の日ならではの、まあ、お楽しみではないですけど、ちょっと特別感ももしかしたらあるのかなと思います。
知れませんね。ちょっと私にもそういった記憶があります。なんかやっぱり子どもたちってこう、ね、カッパ着るの喜びますよね。
そうですよね、
こちらもちょっと出づらいなっていう時に、こんな特別なものが着られるよということで誘い出したりすることもできたりして。
そうです、本当にそうですよね、はい、
そうなんですね。じゃあちょっと特別な雨の日を楽しめる6月ということで、
はい、
ね、大人の方も捉えれるといいかもしれません、
ね、そうですね。
さ さあ、ではその雨にちなんだ本を今日はご紹介いただけるということなんですが、はい、ミルクっ子通信6月号に掲載されているおすすめの絵本、今回は何というタイトルでしょうか。
はい、雨ぽったんという絵本です。
はい、雨ぽったん。はい、もうね、なんか楽しそうな、ね、しとしと降る雨が思い浮かぶようですけれども、どんなストーリーなんですか。
はい、雨ぽったん、雨ぽったんからお話は始まるんですけれども、はい、で、葉っぱの陰から出てきたり、はい、雨が大好きなカエルさんが出てくるんですね。で、また土の中からとか、はい、お池の中からという形でこう、雨が大好きな生き物が一緒にこう、はい、雨を楽しむんですけれども、やっぱり主人公の女の子も長靴を履いて、はい、傘を差してっていうのがこう、大好きなようで、で水たまりをジャブジャブって、行くんですね。もう子供には本当最高のシチュエーションというか大好きな感じ で、
ね、
はい、で最後にてるてる坊主の歌を歌うんですけれども、はいはい、その替え歌にしてあるんですね、
はい、
それを聞いてたてるてる坊主がびっくりするっていう絵がちょっとまた可愛くて、はい、あるんですけど、そういう雨を楽しむっていう絵本になってます。
そうなんですね。じゃあ、まずは雨にちなんだといいます、雨にゆかりのある動物ということな生き物なんですけれども、はい、カエルと他の何が出てくるんでしょうか。
カエルと、はい、カタツムリとかですね。
カタツムリ、はい、確かに雨の日この季節でしか見られないものだったりしますよね。
そうですね、はい、だから特にね、6月っていうのを書いてないんですけど、なんとなくカタツムリカエルときたら、6月の絵本なのかなってちょっと想像してみたりしたんですけど、
そうですよね。またそのカタツムリっていうものも私あまり見られなくなってきたかなって。
そうですね、最近は本当になかなかレアで、お散歩にこう晴れてる時とか雨上がりとかにも散歩に行くんですけど、ほとんど見つけられることがなくて、貴重なものになってきてるかなと思います。
ですね、ちょっと絵本を読んで雨の日の生き物っていうのを知って出ると、お子さんたちもこう発見できた時には嬉しいかもしれない
。そうですね、子どもたちは本当大好きだし、結構6月の歌とかで、保育園幼稚園とかでも歌う機会はあると思うんですけど、ぜひ見つけていただけると、はい、喜ぶと思います。
そうですね、これ雨が降ってで、動物生き物が出てきてっていうのを繰り返すのかなと思いますけれど、
はい、
読み方、ね、小さなお子さんに読んであげる時の工夫っていうのは何かありますか。
そうですね、本当その雨ぽったん、雨ぽったんってこのフレーズがこう、結構繰り返して出てくるんですけれども、それをちょっと抑揚つけたり、はい、メロディーつけて読むと結構子どもたちもこう繰り返しっていうのがやっぱり好きみたいなので、はい、いいかなと思ってます。
ちょっと歌うように。
あ、そうですね、はい、
こう真似してくるお友達もいたりしますか。
そうですね、本当簡単なフレーズだったし、こう真似しやすいので、一緒にこう読んでくれる、ね、大きちょっと年齢大きくなると一緒に読んでくれるようになると思います。
そうですね。で最後にてるてる坊主のお話がありましたけれども、はい、てるてる坊主はなぜ驚くんでしょうか。
普通はね、明日天気にしておくれって歌う歌だと思うんですけど、
う
ん、それを明日も雨にしておくれって女の子最後歌って終わるんですね、だからてるてる坊主もびっくりしてっていう、こう絵からこう読み取れるというか、そういう感じになってるんですけども、なんかそれがすごく可愛いというか、なるほどってすごく面白かったんですけど。
てるてる坊主って皆さんお分かりなんですかね、お子さんたちは。
そうです、いや確かに、あまり馴染みがもしかしたらないかもですよね、本当。はい、
じゃあ晴れてほしい日にはお子さんたちも作ってみても、ね、面白いかもしれないですね。
そうですね、そういうのもちょっとね、いいかなと思いますね。はい、
そうなんですね。じゃあ雨にまつわるあれこれ生き物もそうですし、で晴れてほしくなったらテルテル坊主だしっていうこともね、いろいろこう知れる、
ね、そうですね、はい、
ね、
なんか大人はやっぱりこう、雨になると、もうちょっと出かけるの億劫だなとか憂鬱な気分になるんですけれども、 こうちょっと傘をさして、はい、カッパ着てとか長靴履いてって子どもたちが喜ぶ、はい、こうシチュエーションが雨ではあるので、なんか出かけられないじゃなくて、ちょっとそういうこういつもと違うものを身につけて、はい、雨の散歩っていうのも楽しめるのかななんて、はい、思いますね。
ですね。で、あの女の子がするみたいに水たまりにっていうのも、なんか普段だったら、はい、ちょっと止めたくなっちゃうんですけれど、
そうですね。
ね、あの長靴履いていたらジャブっとしてもいいかもしれません
ね。そういうのも楽しめるかなって、うん、はい、はい、思います。ちょっとそういうきっかけになる絵本じゃないかなと思いますね。
そうですね。雨の日が楽しくなりそうな絵本だということですね、はい、ありがとうございます。6月号ミルク子通信6月号に紹介されているのは雨ぽったんという絵本でした。ありがとうございます、はい、とても可愛らしい絵本です。手に取ってみてください。
はい、
さあでは岩崎さん、後半です。イベント情報をご紹介いただくんですけれども、はい、はい、今回はどこの施設で、はい、
駅前子育て交流広場のイベントを2つほど、はいはい、紹介させていただけたらと思います。
お願いいたします。駅前子育て交流広場ですね。
はい、はい、一つは、はい、交通安全教室自転車編っていうものになってるんですけれども、
はい、
はい、これは6月11日の木曜日、うん、10時半から12時、はい、はい、まちづくり共同センターの方で予定させていただいてます。
はい、これ、自転車ということで、おそらく5月にもご紹介いただいたかなと思うんですけれども、
そうです、はい、同じものですね、はい、
改めてお伺いしようかなと思います。交通安全教室、自転車にこう着目したお話になるんですね、
はい、4月からね、うん、あの青切符が自転車利用者にもね、適用されて、どこがどのように変わるのとか、どうしたら違反になるのっていうのをちょっとこう、ね、シミュレーターで体験しながら、正しく交通ルール。でも結局それは自分を守ることにもなると思うので、そういうのをね、親子でちょっと知っておくっていうのもいいのかなと思います。
じゃあ、これは大人の方向けというわけですかね。
はい。で、小さいお子さんは見守り保育がついてますので、はい、安心してゆっくりお話は聞いていただけるかなと思います。
ね、まあ、お子さんを乗せて走られるかもしれないです、
ね、そうですね、
一緒に並走することもあるかもしれませんし、まずは大人の方がしっかり理解しようということですよね。
はい、
はい、自転車本当にルールが、ね、導入されて、切符も切られることもあるかもしれないということで、
本当に日常ね、うん、毎日使っている方は本当に必要なことだとは思うので、ぜひ、はい、みんなで一緒にちょっと、ルールを知れたらなと思います。
はい、わかりました。まちづくり共同センターで6月11日木曜日朝10時30分からお昼12時まで行われます交通安全教室、ただいま募集中ということですね。はい、はい、こちらの募集締め切りはいつになりますか。
一応、6月1日になっているんですけれども、はい、まだ若干ちょっと人数が空いてますので、はい、ぜひ興味ある方はお申し込みいただけたらと思います。
かしこまりました。まだね、応募できるということですので、興味のある方はぜひ参加されてください。はい、さあ、そしてもう一つあるんですね、はい、今日は、
はい、はい、もう一つは園長先生に聞く子育てを楽しむコツという講座になってます。
はい、園長先生に聞く子育てを楽しむコツですね。
はい、これ去年に引き続きまた2回目になるんですけれども、
はい、
はい、お子様と一緒に参加していただいて、子育てのコツとか、こう息抜きの仕方っていうのを、みんなでおしゃべりお話をしながら、こう見つけていくっていう講座になってます。
はい、じゃあ先生から、園長先生から、はい、こちら受け取る側だけではない
ではなくて、はい、もちろんそうやって何か気になることとか、うん、ちょっと聞いてみたいなって思うことは、うん、話もできますし、お母さん同士でもいろんなこうお話ししながら、うん、あ、なるほどっていう、こう気づきがあったりとか、あ、わかるっていう話があったりとかって、うん、こうちょっと自分の気持ちとか今を喋れる機会、はいはい、 えにはなるのかなと思います。
思っていることですとか悩んでいることであったり、
ね、はい、
気軽にご参加していただいてざっくばらに話し合っている中で時々こう先生のお話もあったりということ で、お互いに参考になるところもあったりというような会になりそうですね。はいはい、これは、日にちが、
3回講座になってまして、
はい、連続講座ということですね。
はい、6月30日火曜日、あと7月の8日水曜日、
はい、
あと7月15日水曜日、これで全3回になってます。
はい、
はい、で11時から12時の時間になってます。
はい、わかりました、ありがとうございます。6月30日火曜日、7月8日水曜日、7月15日水曜日の朝11時からお昼12時までということですね。
はい、
はい、これはお子さんもご一緒に。
そうですね、これも見守り保育になってますので、はい、お母さんと離れたくないよという方は一緒にお母さんの膝で受けていただいてもいいですし、はい、やっぱり3回なので1回目はこう遊べなくてもちょっとずつこうお母さんから離れて保育士の下で遊べるようになっていくお子さんもいますし、もうそれは全然好きなようにという形で受けていただけます。はい、
そうなんですね。先ほどの交通安全教室もそうですけれども、お子さんも同じ空間にいて、
そうですね、
一緒にお話を聞いたりですとか、はい、まあ、聞くといっても小さなお子さんだと思いますけれども、同じ空間で安心して参加していただけるし、はい、
ね、
ちょっと離れたり、はい、お子さん同士の交流もちょっとあるかもしれないし、
ね、
ということ、
そういうのも見るのもね、ちょっと、あ、こんなことするんだっていうのもちょっといろいろ発見があるかも。
そうですよね、はい、親御さんと一緒にいる時とはまた違った表情も見られるかもしれませんよね。そうですね、はい、そういった楽しみもあるということで、はい、ぜひ親子で参加してみてください。対象となるお子さんの年齢というのはありますか？
はい、0歳から2歳の子供を育児中の親子6組になってます。
はい、0歳から2歳のお子さんを育児されている親子の方6組が対象ということですね。はい、ね、はいはい、こちらもまちづくり共同センターで行われます、はい、園長先生に聞く子育てを楽しむコツ、こちらの日にちもう一度おさらいしますと、連続講座です。6月30日火曜日、7月8日水曜日、7月15日水曜日の11時からお昼12時までということです。で、先ほどの交通安全教室、そしてこちらの子育てを楽しむコツ、どちらもお申し込みされたい場合はどうすればいいでしょうか？はい、
駅前子育て交流広場の方にチラシがあります。はい、でそこに QR コードが載ってますので、はい、そちらから申し込んでいただけたらと思います。で、園長先生に聞く子育てを楽しむコツの方は、はい、6月のミルク子通信にも少し案内載せてますので、はい、そこにもQR コードありますので、ぜひそこから、はい、申し込んでいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。駅前子育て交流広場に置かれているチラシにある QR コードや、こちらの園長先生に聞く子育てを楽しむコツはミルク子通信6月号にも掲載されているということですので、はい、ぜひまずは手に取ってみてくださいということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。本当にたくさんの方、人数の制限はもちろんあるかと思いますけれども、親子の方に参加していただいて、はい、自転車について学んだり、ぜひぜひ交流が生まれたりっていうひとときを、ね、過ごしてもらえると嬉しいですね。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はまずはミルクっ子通信6月号掲載のおすすめの絵本アメポッタン、そしてイベント2つご紹介いただきました。駅前子育て交流広場、交通安全教室と園長先生に聞く子育てを楽しむコツをご紹介いただきました。本日は岩崎美智子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次の配信は7月8日予定しています。次回はどんな絵本でしょうか？どうぞお楽しみに。ミルクの絵本。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、 子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。